はい、それではその前にさっきの夢の歌の一番の歌詞の時にちょっと詳しくしたものです。 PDF でいますが、どの程度そちらで読むかどうか分かりませんが、PDF で今送ったのは開いて見えますか？
このスカイプで、PDF を開かないようにしていただきたいんですが、一旦保存して、ダウンロードして保存して、その後、アクロバットリーダーなどで読むようにしてください。
そしたらですね、この本前でテキストファイルがちょっと煩雑ですけど、テキストファイルだったらそのままで見える人は見えるので、これも、こういうこともちょっとやってこないと、いけないので、と思ってしてるんですね。これはテキストファイルなので、見える人はそのまま見えるかと思います。原文と英語の読み。広い画面で見たらちょうど下にあるようにしてあります。PDF とそのままですけど、こういうふうになると、うまくは見えないかと思います。まあ、その、筑語訳と、その、日本語的な意味ですね。で、一番見たらさっき言ったように、abide with me。First falls the eventide。最初からこれですね。この最初の言葉だけ賛美歌の番号の下に書いてあるわけです。First falls。falls は普通は倒れる、落ちるんですけど、これはこういう日没なんかの日が落ちると、日が暮れるという意味で、eventide。ですね。first。もうすぐにですね、夕暮れ。が閉まってきて、夕暮れが来ていると。これは人生の夕暮れをも象徴的に、比喩的に暗示しているわけです。で、次の行は、The darkness deepens, 闇は深まりって言いますよと。With me abide. これと次、普通の時に違うわけですけども、これはどうして統治しているかというと、一行目の終わり、eve の tide、idle と、二行目、客員を踏んでいるわけですね。abide。本来の賛美歌の詩はこういうふうに、きちんと員を踏んで、リズム強弱でとか、急弱とか、弱強弱。そういう、員を踏み、リズムを踏むっていうのは非常になかなか難しいんですけど、そういうになっているのも非常に多いわけです。三行目は、when other helpers fail。fail は普通は、失敗するということですけども、この場合は役に立たなくなる、ダメになるという意味ですね。で、カンファス、慰めがみんな飛び去っていく、逃げていく、失われるときと。When other help、他の様々な助け、人間にしても、地震だとか、健康とか、あるいは今まで何か良いことができたとか、親友とか、あるいは自分の健康そのものとか知識とか、そんないろんな助けやったけど、みんなそれが潰されて役に立たない。慰めもみんな消えていく。まあそういう時にこそ、ですね。というわけです。ここでフリードがあります。次の読む。help of the help です。help of the help。助けて、助けのないものの、助けそのもののお方やと。or abide with me。これも、三行目の最後、フリー、カンパスフリーの E と、四番目の、四節目の最後、abide with me。フリーの E と、me を、客員を踏んでる。これはこういうふうに、音の響きによって、このことはそのものが音楽的な響きを持って、私たちの心に迫ってくるようにしているわけです。 ね、日本語に直すとこういう韻、曲韻が踏まれていることは全く失われるので、そういう歌詞そのものが音楽的な響きを持って伝わってくると。言葉と、これと。それとさらに、このこうつけられたメロディーですね。メロディーとハーモニー。さまざまなそういうものが一体として、本来の賛美歌っていうものは、私たちの心に神からのメッセージの一つとして迫ってくるようになっているわけです。賛美歌日本で分かったらもうそれで十分だ。と、思ってはいけないので、せっかく全ての方は中学高校、ほとんど全ての方は中学高校と、日本では英語を学んで、6年間学んでいるので、こういう時にこそ、ごくわずかの英語の知識、これがここになっているんです。あ、ヘルプ、あ、もうヘルプ、ヘルプです。助けないもの助けではなっていると。ごく初歩的な知識でも原文の構造がわかるということです。はい。この重要な詩でありますね。今までも何度かしたり、これは特別集会でもこういう歌詞を与えて、英語はほとんどわからないという方にも分かる、少しでもわかるようにと思って、カタカナの読み方、筑後訳、うん、そうしたものもつけてしてきたところです。で、この、少しでもですね、この有名な詩、バイルイズミというのに親しんでいただきたいと思います。はい、それでは今日のところですね。これ前の詩編の42編の8節まで前ですけど、我が魂をうなだれてってある前ですけど、これはちょっと前も言いましたように、子供でも叱られたうなだれてると。うなだれってなんとなく、まあ、そういう、ちょっとなんか言うとうなだれてると。すごく、まあ、小さなことでうなだれる。そんな感じです。要するに、これは、ものすごい苦しみ、苦難で打ちのめされてっていう感じですね。その強い意味合いが、うなだれてではまるで出てこないわけですね。ちょっと叱られたら子供うなだれて、涙流そうとか。ね、これは、昼も夜も前の、私の方涙ばかりで、人は絶えまず前の方にどこにいるなと。そして、谷にもう水があるかと思って必死になって水を求めるように。そういう必死、命の神に。そういう昼も夜も涙ばかり、絶え間なく罵られている。まあ、そういう欲で本当にこの人間世界で打ちのめされてしまうと。そういう状態ですね。ただその中でもあなたを思い起こすんだと。そこででも浮かんでくるのがまた激しい激流、深淵。そこで自分も声で飲み込むように超えていくような激しいものなんですね。でもそのただ中で、旧説に全く違った状況が書いてあるわけですね。全然本来つながりがないように見えるほどのことが。これはちょうどですね、4節、6節の間、涙ばっかり、もう必死でその自分を生かせる命の水を求めて、もう死ぬばかりに必死に求めているという。そのただ中に思い起こすと。かつて喜びを絶えず賛美を絶って、そしてその神様のための、記念の集まりですね。祭りという訳は日本語らの祭り、太鼓叩いたり、出汁が出たりですね、花火大会。全くあの宗教的な意味というよりは娯楽行事と民間の伝統行事となっておるので宗教性は全くない。ここも純然たるこの祭りっていうのは礼拝のための特別、まあ、水越しの祭りとかあって私がかつてイスラエルに30年近く前に行った時にユダヤ人のキリスト者の集まりに招かれたわけですね。私が行ったグループの人として牧師夫妻でした。もう一般の人も一部。そこで水越しの祭り、水越しのことも祝うわけです。クリスチャンの、ユダヤ人のクリスチャンですけど、あのユダヤ人の中にクリスチャンがおるというのは、ほとんど日本ではですね、現実にあっても全くというと報道されないですね。私も行くまで、ユダヤ人の中、イスラエルにクリスチャン、本当にどの程度おるのかおらんのかと、全くわからなかったわけです。で、そこで水越しの祭りをするとき、 食事いろいろ置いてあるんですね。ところその前に女の人の指導者的な人が、とうとうとですね、英語でですけど、1時間近くも食事になると前で、もう水越しの意味、信仰的な礼拝、ずーっと語り続けるわけです。我々の、例えば、どっかの八幡神社の祭りとかなんとか、そういう信仰の意味をですね、そこに集まった人がおる、食べ物前の人に、1時間近くも、ま、この信仰の意味はこうだ、この聖書のことはこういうことは、水越しの意味はこんなことだと。もう情熱を込めて語る上を、こう、考えられないですね。なぜそれ、びっくりしてしまったが、未だに30年近くも経って、覚えてるわけです。この風景が、あるいは出てくるんですね。まあ、英語で通訳もつけ、ついてなかったわけですが、まあ、英語ですので、まあ、宗教的な内容で大体、まあ、わかる内容であったわけですけれども、その情熱的な語り口っていうのを未だに覚えてるんですね。食事をまず早く食べようっていうんじゃなくて、まずとうとうと1時間近くもこういう神様に関して、水越しの祭りについて、それぐらいですね、一般のニュースやでは全然出てこなくても、そういうふうに、ユダヤ人のただ中でも、キリスト教信仰を固く守って、あのことよりも優先して、まず食べよう、楽しもうじゃなくて、まず礼拝。そういう人たちがおるということですね。今の、ユダヤ人社会でもクリスチャンがおるわけです、
うん。
インドにしてもイスラム、インドネシアにしても、イスラム大国ではないインドネシアでも、クリスチャンも日本よりずっと何倍ものパーセンテージおるわけですけども、うん、その人たちがどのように祈り、生活して礼拝しているか、もう全く日本では、中国も、ジョータもそうですね。ウクライナの人たちのクリスチャン状況もそうです。ニュースだけが決して全てないと。そこに現れないいろんなことが、キリストのことが行われているわけですね。はい。で、ここで、このように苦しみのただ中でもですね、神様の方からパッとこのように、神の家に降りしたことを、その祭りに集う、礼拝のために集う人の群れ、賛美を捧げる。日本語のお祭りとはまるっきり違うということをまず知っとかないといけないんですね。こんなことは初めて読むとか、さっと読むときは、祭りというと、太鼓どんどんなったら、ハノイ大会があったり、夜店が出たり、ゾロゾロと買い物に行って、私も、今からもうですね、70年以上も前の、70年前に、あれやると思い出す、近くに大きな神社があったんですね。徳島県の最大級の、もう何百のも立つ松の実がずりーっと両側に生えて、その見事な松林、私、小学校がそこの、際にあったんですね、松林の。名所、で、その、千代の松原、千代小学校っていうんだったけど、そういう大きな石碑が立ってくるんです。名称、千代の松原って。で、今でも、あら、小学校、もう、2、3年、4年と、5年。帰るたんびに、その見上げたり、あるいはその、砂、両側、松林の中が、ちょっと砂地だったので、しばしば、あり地獄、おったんですね。で、それをよく観察したり、不思議な生態ですね。上を見ると、斜上、斜めにぞーっと、数百年の歳月たら、見上げる大木、時に風が吹くと、ある意味で荘厳な重々しい響きが、夏風の音ってずーっと私に残り続けた、今もそうですけども、それが残念なことに、松食いの人って全部枯れてしまったわけです。本当に残念なことでしたけども、そんな方にですね、祭りと言ったら、その私が一番近くで、ずらりーっと店が出て、人がいっぱい出て、いろんな珍しいもの。あの当時はですね、小学校3年ぐらいまでお祭りだって、母親から30円お小遣いもらったんですね。5円でこれ買って、5円で買って、あと10円なんか、そういうつつましい、わずか30円でも工夫して、それでも十分満足してたわけです。 5年ぐらいになってやっとこれか、5次元になった。未だに覚えてるんですね。そういうふうに人間っていうのはですね、つつましくあれはつつましくても結構満足して小さなおもちゃを買ったりですね、そういうふうな飴玉を買ったり、ああ、こんだけ買えたと。今は子供や孫やったら何万円と食べたり飲んだり平気でしたりする。まあ、そういうことで本当に感謝もしないと。もらうのは当たり前だ、なんて言ってですね。豊かになるということは心の荒廃を生むわけですよね。心が物質的に。何かというと経済成長、経済成長というけども、経済成長の結果は何をもたらしたのかということです。はい。とにかくそういうことで、聖書の世界は経済成長っていうタグのことは全く触れないわけです。だけ、アポクリファ、旧約聖書続編ってことは2000ページしか膨大な書物。ところが今は新聞とかにしてもらおうと思う。絶えずひっきりなしに経済成長、経済、経済、経済、金の動き、物の動きですね。でそういうことを経営している会社の株の動き。万事経済、経済です。まあ世の中経済の大合唱という感じですけども、聖書の世界で全く違って、私たちが霊の耳を潜めるならばですね、言えば、神の歌声の大いなるコーラスが聞こえてくる。ということなんです。だから神様の世界を離れることはしないわけですね。誰かが言われるから、しぶしぶ行くやるんでは違うんですね。昔は礼拝にうかうか見つかって殺されると。ローマ時代でも、キリスト教でも。それでもそこに行くと本当に力が与えると。満たされる。この世のものでは決して満たされないものを与えるというために、自ら死の危険を犯しても行くと。で、それが、何とかして伝えたいという情熱から、ザビエルにしても、江戸時代末期に、場合によって殺されることを覚悟して、非常にアメリカでは知られる有名な医者になって、財産を蓄えたエボンという人が、すべての財産を伝道に注ぎ込んで、そして奥さんと共に、子供も残して、江戸時代末期ですから、キリスト教伝道のためって言ったら殺されるわけです。そういう風な、もう、親も猛反対したんですね。伝道だってアメリカのいくらでも外側じゃないかと。アラスカでもどこでも遠いところでも、カナダでもアメリカ国も近くの、なんでわざわざ殺されるかもしれんとこ行くのかと。非常に信仰に熱心だった両親まで猛反対したにもかかる。それを申し切って夫婦二人で、本当に一致して、そこへ行くという、子供も、強い何かを与えられたわけです。組織が見えりしたんじゃないんですね。パウロが宣教に出るときも、パウロが考えて、自分がこうしたらこう、こうしてやろうとかしたんじゃなくて、皆さんが祈ってたときに聖霊が与えられて、その聖霊によって送り出されたと、使徒言行録で書いてあるんですね。そのパウロによってコリントの手紙とされるのか、天からやしの手紙、今日聖書となった、そういう数々の手紙も生み出されたわけです。それもですね、作者は何かパウロっていう以上に、聖霊だったんですね。聖霊をパウロに与えて、そして聖霊が語らせて、そしてまた聖霊を与えられた人がそれを葛藤していったわけです。聖なる霊、生けるキリストそのものが働くかったら、そのためには、この世の大事なものも思い切って捨てて、あるいはそれより優先して、神様、キリストのために、その毎日の証の場がまた私たちの日曜日、復活の記念として世界的に今なっている日曜日なんですね。全世界で、イスラム世界は金曜日。すべて日曜日、まあ当たり前となったのは、復活の記念としてなんですね。もともと金曜日に殺されて3日目に蘇って。それが本当に復活のキリストを礼拝して、復活のキリストを礼をいただくということから、休んで仕事をすべて休んで、安息日の精神がそこでドッキングしたわけですね。何か一回仕事を休んで捧げようと。 それが大きな仕事の元になるからです。いやいや休まないかん。こんなんなるって。休むことで他の人も生きてくる。その人の人生生きてくるわけです。で、私自身も学校の教員だったときに、二つ目の学校から、それは全日制の工業高校でしたけれども、最初は中間停止だったから、日曜日の普段、募金行事もらえなかったわけですね。で、全日制高校になると、日曜日に行事やったり、ちょっと起こってきます。もう学校でもそういうことがありましたが、で、思いって、反対を覚悟の上で、クリスト者としては、日曜日はあくまで、やはり、大事として守るという、この方針を、どうしても促される、ものを感じたので、教職員にも、生徒にも公言して、日曜日は神様の礼拝のために。まあ、それがために、有給休暇も特別なことのためにあるのであって、クリスト者としては、本当に日曜日に、部屋に参加すると、これは特別に大事なこと。ということなんですね。で、それによっていろんな祝福も、また苦しい、いろんな命令もあったけども、本当に大きな祝福を得てきたと。はっきりわかるわけです。はい。で、そういうようなことで、今日のところ、その主に捧げることによって、この心を捧げて、その苦難のただ中で、私を乗り越えていろんなものが飲み込んでしまうような時でも本当に救世。昼、夜もですね、一番大事なものを送ってくださる。
うん、
ですね、神を待ち望めという神からの促しに応えて神様を待ち望む。その、7節からの、まあ、6節からの精神ですね。その心。それによって、非常な苦しみが続いていたけれども、そのただ中で、主が慈しみ、一番大事な神の愛、旧約聖書ではしばしば、慈しみ、ヘセド。英語訳では、faithful love というふうに訳したりされ、しばしばしていますね。真実の愛と。そのラブでは、男女間の世俗的なラブを連想するということもあって、あえて、この、ヘッセントというヘブライ語は、フェイスフォーラブ、真実なる愛というふうに訳されている訳もいろいろとあります。そしてまた夜は、主の歌が私と共にある。夜は、この頃はスマホコンピューター、スマホとかなんだとかでですね、やたらと想像しい音楽が騒いだ。本来は絶対に聞こえなかったはずですね、テレビやラジオはできない。どっかで騒いでるのに。それが残念なことに、日本で誰かをスタジオなりどっかでライブで大騒ぎしとった。全国に一斉に伝わってしまう。神様は周囲に麗しい大大いなる無限の深みを持った自然を作られて、さっきの夜になったら晴れていたら麗しい星、無限の意味を持って輝く星空や月光、その雲やいろんな色合い、雨なら雨で、雨の一つ一つも一つ一つも、そしてまた雨が無数の生命を、これをいいし、月の中に染み込んで、おびただしい生命をも、その水分によっていいし、それをまた染み込んで川となり、また田畑を下ろす。雨が降る時でもその雨粒っていうよりおびただしい利益を人間に与えておる。様々なことはまた、そういう、繋がっていくわけですね。で、夜は、主の歌が私と共にある賛美、賛美歌ですね。主の歌。主を褒めたたえる歌。あれ主からいただく歌。本来主が持っている歌。天の歌。それを言い換えて、私の命の神。こんな時代からですね、神された怖いもの、なんか命令するものじゃなくて、心の中の一番大事な部分の命を与える。霊的に命を与える。神への祈り。 死への賛美、あるいは死から与えられる賛美、メロディー。それまた、それによって触発されて、私たちの祈りにもなると。人間の側の心からの賛美はまた祈りである。賛美は祈りである。祈りはまた賛美に通じる。あの有名な慈しみ深きも、あの分類は祈りのところに収められているんですね。本来賛美は祈り、祈りは賛美。で、賛美歌を歌って、あ、楽しいなと、リラックスできるなと、このまあ一つの歌ですけど、本当に私たちの心屈が窮迫して追い詰められたならば、賛美の一つ一つを心から祈りを込めて歌うと。だから歌詞はわからんのに賛美歌を歌ってる。本来矛盾してくるわけですね。本来、キリスト教の賛美、旧約聖書の賛美は、時としてしばしば命がけの、こういうような状況の中で生み出されたものですから、それをですね、ジャズでもなんだか、ああいうふうにわわ叫ぶような、俳優でダンスをやたらとする。静けさの全くないような、祈りとは全く関係のないような娯楽。目で見て楽しむ。音を聞いて意味がわからんのを楽しむ。それと本質的に違うわけですね。目に見えざる神様を本当に真剣見つめ、そこから生き生きとした波動、波。そういう主からの歌がやってくると。触発され。あと私は祈りもそれによっていろいろ深められる。賛美歌を歌うことでまた祈りも深められる。祈りが深められるとまたそれが様々な賛美の歌と重なってくると。苦難のただ中でも、昼も夜も、絶えず神様は、風のごとくに、慈しみをその霊の風に乗せて送り、また賛美を送り、また祈りの霊を送ると。そしてその直後に実施する。なぜ私は捨てたのかと。でもこれは、我が岩なる神よ。このように忘れたのかと。言うほどに苦しい状況で敵対するものに苦しめられ、そして追い詰められて、どこに神様がおるんだろうと思うくらいの深い悲しみで歩まねばならない。私を苦しむものは、私の骨を砕くというところは、最初見たときあまり大げさじゃないかと、骨を砕くと言ったら、そもそも一回、うちもしたかと言ったら、これは、非常に、この骨っていうのは体の一応涙を支えているものだから、今の意味が違うんですね。今は、そういう生理学的な意味で、骨の中、骨がどういう分かれしているとかですね、骨がきついことなく神経いっぱいあるとか支えて、体も支えているとかどうと。霊的な意味では骨っていうのはまるっきり言われないわけですけども、昔は中心部でいろんなものを支えているから、霊的な意味の中心的なものを象徴するんです。私の一番大事な部分を砕く。単に骨じゃなくて、中心になる心の部分を砕いてしまうと。今日でも、この前もちょっと言われたように、あれだけ戦争があるなんで神様がおるのかと。ところが今に始まったことないんですね。そもそもその一番決定的な歴史的なものはイエス様。一番良いことをして、最も苦しみの人のところに行って、そして癒し、助け。そして権力者にも堂々とですね、恐れることなく、立法学者、そのように宗教的に幅を利かせた人たちは、外からは非常に綺麗な真っ白のようだけど、中はいっぱい汚れたものが詰まってるとかですね、偽善者やと。面と向かってはっきり言われたり、神殿を金儲けの場所として、持った宮売少年たちの突きをひっくり返して、鞭で振るって、それも象徴的行為だったんですね。どのくらいそれがいけないことか。祈りの家なのに、儲けの場にしてると。宗教も、統一教会なんか典型的なものですね。本当に神様に、真実な神に祈る。それが本当の信仰、宗教のあり方なのに、莫大な金をせしめるための 儲けの道具にしてるという。そんな宗教っていうのはいろんな意味で出てきたわけですね。はい、まあ、そういうことで。だから戦争があるなんで神様がおるんだったら戦争は止めんなんけど、そういう、この神様は昔から戦争は今に始まったから、今はテレビやスマホで見えるからだけで、日本のつい80年余り前まで、軍隊が中国、東北、満州や中国本土で、どれほど残酷なこと、膨大な量したかというふうなことを、教育でも全然知らされてないわけですね。私なんかでも、そのアメリカの有名な映画監督が、1943年、44年に作った、そのアメリカ軍が中国に侵攻したときに、日本の軍隊から、降伏した軍隊、それから押収したフィルム、アメリカ軍自体が撮影したフィルム、あるいはまた、中国の本当に相当起こった、キリスト教の伝道者たちが一部が撮影したフィルムとか、そういうものを連れ出して、あと戦時中に、フランク・カプラという、有名な、まあ、今でもネット一冊に出てくる人ですけど、その人が、現実の状況はどういうことかということをしたので、それで初めて映像で見て、上海の大爆撃ってどんなものだったかと。大きなビルがですね、次々倒れて、そして一般して一発に死ぬと。逃げ惑う人たちの中に。そういうことを今、ウクライナで言ったら、もうロシアはひどい、ロシアはひどい、あれイスラエルひどいって言うけど、そのひどいようなことを大規模にもっともっとたくさんの人がいますか、15年ほどで2000万人とも殺した。1500万か2000万人と。フィリピンでも、わずかの期間に、第二次世界大戦末期に、100万人もの犠牲が出たっていう、こんなことをマイクも言ってましたけど、ほとんど知られてない、教えないから、日本人がどんなに悪いことをしたのかと。それを知って初めてですね、こういう問題はどこにでも起こってる。日本だって悪いこといっぱいしてきたわけです、アイヌ人もですね。ウクライナがロシアの土、ロシアが取った取ったって言うけど、日本人もまた飛んできて、アイヌ人が中地方ぐらいまでいろいろ来とったのに、今どんどん追い払ってくるので、北海道でまで、しかもそこに一部に取り込めて、本来の狩猟病をやめさせたわけですね、当時です。でも、そういうようないろんなことをただ中で神様の存在ってずっと掲示された人を信じてきたわけです。なぜかというと、一番の神の存在は、はっきりわかるのは、その外側を見たってわからないんですね。昔からそうです。キリストの人たちも、外側を見て、キリストもそういう奇跡をする神の人だ、なんて思っておったようでも、晩年に近い時に、イエス様の終わりに近い時に、誰が一番この三人のうちで偉いのかと、ペトレヘム。弟子たち、誰が一番偉いのか。そんな議論を親も本人たちも、本気でしよったわけですね。それぐらい、人間っていうのは、わからないわけです。それで、外側を見てもわからないわけですね。これ奇跡をしたのを見たってわからない。で、学問してもわからない。それはパウロの例でわかる。エリートとして、非常に金持ちの息子として、専門的なガマリエルという、ユダヤ人の学者に、個人教育までされたことのエリート、教育を受けた人だけど、肝心のキリストの真理は全くわからなかった。そういうふうに聖書はですね、本当の真理は、教育でも経験でも年齢でもない、生まれつきでもない、学問でもない。これは、聖なる霊を受ける。そのためには罪を知って、その罪をみんな、例えば愛がない、 神様への愛もない。人への愛もない。いかにこういうふうに自分中心に生きてるかって。人のため、人のために、百ほど言われて、死ぬほど言われても、いざという時には、まず自分中心、自分の好み。自分がしたいこと。をしてしまうっていうことはもう至るところであるわけです。それがまあ罪ということで、その罪を心から本当に罪だと分からなければまた十字架を愛だりしないわけですね。ここから本当に十字架を愛で、このような無残な自分をも許してくださるためにイエスの十字架に代わって最もひどい罪を罰を受けられた。軍罰と苦しみ。だから最も良いものがものすごい残酷な目に遭わせて十字架、食い付けて、食い付けて死ぬと、みんながだらって、罵って、唾かけたり。それこそどこに見で見た質問系では、神がどこにおるのか、
うん。
ちょうど隣の三人のイエス様を中央にして、一人は最後まで罵ったわけですね。お前神の子、神の力をもあらえたんだ、置いてみようと。降りるんじゃないと。一方ではそのような残酷な光景のただ中に、イエスこそは神の子だと。だから本当に復活で天に帰るとまず分かってた。分かった。経済。だから外側の状況でですね、イエス様、あるいはキリスト本当に死んだっていうのは分からないわけです。分かるのは刑事があって分かる。
うん、
十字架上で発見された人と、もう一人最後まで叩けた人が、その同じような思いつに、自分はこんなことに遭うのも、当然と本当にひどいことをしてきた。けども、そういう人でも、父を会う心からの気持ちが、と、与えられた、父の恵みで。だから、弟子たちの復活ということは、全く信じていなかった。でも、この人は、早くも殺された終わりじゃなくて、御国へ帰った時私を思い出してくださいという、そういうつつましい願いを言っただけで、あなたは今日パラダイスにいると。イエス様は心から信じて、待ち望む気持ちが、即もはやパラダイスに、しか、力救われた世界へ行くと。信じたら永遠の命を与えられるという、ヨハネの福音書の言葉と一致するわけです。そういうことで、罪の許し、彼は感じたわけですね。そうして初めて神の愛が分かるのであって、外側をいくら見て、どんなに博識でも学者でも研究しても、絶対分からんですね。むしろ逆に疑問を持っている。私はもう過去50年以上、いろんな無教科関係、キリスト教関係、いろいろ見たり、あるいは自分の教えたりしたり。そういう人たち、本当に自分の罪を知って、その許しをはっきりと十字架のイエス様を仰いで与えられたと。そこがなかったら外れていくわけです。例えが大学の教授であると進学しておいても、あれもはっきり沿っていく。要するに、この霊的な世界では、無学な人でも、文盲の人、文字も見えない。エリート、大学出た人、大学の教授、全く関係ないんですね。うん、神様の啓示を受けたイエス様も、幼子のような心でなければ、神の国に入れない。神の国のことは分からない。神の愛も信じて。で、この死の時も学問したかった。ダビデの時の本屋の学問はなかったわけです。そうですね。この3000年も2000年も前。字もほとんど読めなかった。本もないんですよね。でも信仰の神どこから来たと。外側を見てじゃなくて、神様から示されたら、どんなにこの敵対する人が起きても、イエス様ハリケーンされると、そこに深い神の愛を実感するわけですね。だから今言ったような、こんな人が起こってどこに神様がおるなと。千人万人束になって言うたらって、ないとびっともしないわけです。本当にそのうちに一番大事なら、罪の許しと、そこから本当に新しい力、与えられる霊的復活すると、そういうことを霊的な復活を誰でもが分かるように、はっきり目に見える形で、また罪の許しも、ものすごい苦しい目に見える形で表し、そして目に見える形で復活もして、霊的になってくださるということが分かるように、霊的に復活もしているということが分かるように、道を開いてくれと。はい、そんなことで、神様がこのように苦難の時でも慈しみを送ってくださると。 そしてまた賛美もここで共にあり、祈りへと通じる。賛美は祈りだと。そういうことで私たちも、この混乱した戦争が起こって、絶えず軍備を増強し、軍備を増強する。というふうなただ中にあって、何千年も前からそのような道は全く外側だけ見て、経済力、それによって変わる軍事力、競争、権力、ここで、ロシアに負けたり残すと、自分が取られて、各国に指導者本はあるんです。要するに、自分が取られると、それを指導した。じゃ大変なことになるぞと。それを国のため、どのためって言い訳してるけど、結局は自分中心ですね、それぞれの指導者、ほんのわずかの人、戦争引っ張って。ゼレンスキーってもそういう、プーチンはもう、とか、最初からこういう、相当悪質なことを以前からしてきた人。ゼレンスキーも初期の段階ではっきり和平をして、クリミア半島を戻らなくても、少しでもこの南部をですね、共同統一とか、あるいは分割統一で、国連、ある他の国、和解を意識にしてもらって、ロシア系の人いっぱいおるんだから、ロシア系とウクライナに行きたい人分けて、そういう交渉を必死でやればですね、今日あれだけの無数の人たちがこれからも死んでいくだろう。そして世界中にその悪いことが起こっていくわけですね。武力増強、武力増強と。どれだけこのウクライナの人も大変なこと、1000万人、膨大な人がここが脱出と、あるいは自分の生まれたところに住めなくて国内外へ脱出した人は膨大な数になって、土地も何十年かかるかわからない地雷が生み尽くされた。それみんなですね、結構ジェレンスキー、あるいはプーチン、この二人の人、で、それ仕掛けられたゼレンスキーの方も最初の段階で平和交渉に必死で道を他のほとんど各国を渡れても、どうかこれをなんとか若いみんな一緒にやってくれと。そうして止まっていったら、これだけのたくさんの人、あの人、国の人たちの悲劇、それは周辺の国の経済困難も次々起こってるわけですね。ウクライナの国が切り出して、日韓人が入り込んで、隣国のポーランドでもいろいろ困って内部の問題も反感も起こってる。だからどれだけの苦しみがこれからも起こるのか。次よ。武力、暴力によるものはまた暴力に滅びるとキリストは予言した通りですね。新聞論調もやれやれと。ゼレンスキーって言ったら国家兵も起立したいですね。どの子のと。なぜゼレンスキーと共にですね、平和へ、ロシアに行って直接、あるいは少しでも直接に行って平和交渉しようと。本当に武器を取って戦争しないようにしようと。今の前どんどん増強増強言ったら本当に核兵器も使われたらですね、そのおびただしいまた犠牲者も出て、またやり返す。ロシアの方におびただしい人たちが、無理やり戦争に駆り出された人たちが、死んだり手足を失ったり、一生めちゃくちゃにされるわけです。はい。まあ、そういうことで、この苦難の折に、まず武力を求めたり、目に見える範囲で神様いないとか、いうことではなくて、聖書の世界に立ち返ると。どんな苦しい時でも、神様を仰ぐしてあるので、必ず美しい道、力を与えてくださると、うん。その道を私たちも取るべきなんですね。そういうことのためにまた日曜日のあの礼拝っても、そのクリスチャン性が中心にあるわけ。だからこれでおっと、日曜日が礼拝の全世界に広まる。うん、遊びでないんですね。自分勝手なことをするみたいな。神様に捧げて復活の意味をいただくという意味で、それで復活した、復活の記念日として日曜日が安息日、何千年ももうその時以来の、はるか旧約から創世記の7日目を聖に分けると。その精神を、まるで日曜日安息日として、その精神とキリストの復活という、極めて大事なものを合体させたのが、日曜日の本来の意味なんですね。そういうことで、このところが私たちも起こるようにするために、まずクリスチャン生活の基本は日曜日を守ると。他のことがある、いけないんじゃなくて、いかない。こちらを優先しないというだけですね。いけないっていうのはね、勝浦さん言うように、歩けない人、運ぶようにも酸素も、大変でできないと。それがいけない。 いけないんだよ。行かない。別のことを優先したという。これを、まあ、ごまかすために行けなかった。行けなかった。行かない。選択を取ったというだけのことですね。はい。まあ、そういうふうに、そのことを繰り返すと、だんだんと、人に、日曜日という歴史に何千年も続いていた祝福の源を軽視すると、やっぱり、いいことは起こらないわけです。それは私自身も、50年を超えて、ずっとそういう観点で、いろんな人に接してきたけれども、日曜日は本当に、この何千年と続いてきた、それで無数の人たちの祈りと実践があるわけです。そこに神様の背後の力があるんですね。それに背を向けて、自分の考え、自分の人間的な集まり、遊び、そういった当然の祝福は、どんどん薄くなる。当たり前の話、論理的に当たり前なんですね。そういうことで、こういうことを上辺だけ読むんじゃなくて、昼、夜も、このために、その、キリストを信じる人は復活の記念日である日曜日を特に心して、他のものを置いて、それが聖別というんですね。安息日を聖とする。別のものと分けておくと。そういう日曜日ごとのものをも、さらに私たちも真剣に思うのはこの世の風潮。何でもかんでも遊んどったらいいと。経済だけあったらいいんだっていうこの風潮に対抗するって、しかも戦争ってますますひどくなってきてるわけですから、そこにどうして対抗できるのかと。それがこういう聖書の世界だと。ずーっと何千年も流れてきてる。はい、そういうことです。はい、以上です。